はい、皆さんおはようございます。しばらくちょっと間が私は空きまして、休暇をいただいたり、先週は別のところでご用があって出かけておりましたけれども、意外とそんなにね久しぶりな感じがして私はしないんですけれども失礼しました。はい、まあ、こうして、やっぱり葛西教会で礼拝できることは大きな喜びだなというふうに感じます。で、先週はですね、綿引先生が御言葉を取り継いでくださったと思いますけれども、ヤコブが祝福を騙し取るというところでしたね。まあ、騙し取るという言葉がぴったりだと思いますけれども、お父さんそしてお兄さんもたばかってですよね。そして、祝福を奪い取っていった、まあ、そういう場面が出てきます。ある面ではヤコブはですね、神様の祝福にものすごく執着する人でした。そういう意味では、まあ、悪いとも言い切れない部分もある。本当に神様に祝福されたい、本当に神様を必要としている、まあ、そういう人ではあったんですね。まあ、でもちょっとやり方が汚い、まあ、性格もちょっとだけねじ曲がっているのかもしれない、まあ、私たちもそういうところあるかもしれないけれども、そういうところがある人だったわけですね。まあ、そこでヤコブはお父さんとお兄さんと騙すような形で祝福を受けました。でもその代償は大きかったですね。お兄さんはものすごくヤコブのことを憎むようになりました。殺してやるとまで思うようになってしまった、まあ、そこでですね、お母さんの勧めもあって、おじさんのいるところに逃げようということになったわけですね。まあ、逃亡生活ですから、そんなに良い準備を整えて出られるわけもなし、まあ、彼はですね、今までアブラハム・イサクさんの下でお坊ちゃんとして成長してきましたけれども、今や一人でほとんど着の身着のまま逃げ出してくる、そういうところになってしまったわけです。で、今日のところの読んだ箇所の前半のところでは、彼がですね、どんなに苦しい状況だったかっていうのが象徴的に書いてありますね。石を枕にして寝たって、まあ普通の旅でも枕を持っていく人っていうのはあんまり多くないかも、まあ、いますよね。その枕を変わると寝られないという人もいますけれども、まあ、でもそんなに多くはないですね。でもヤコブの場合はですね、別にホテルがあるわけでもなし、枕が用意されているわけでもなし、でもそんなものを持っていけるような余裕はなかったっていうことですよ。ですから冷たい石を一個取って枕にせざるを得なかった、まあ、そういう孤独な旅に彼があったわけです。まあ、しかし神様は見捨てていなかった。神様はヤコブのことを思っていた。まあ、そこで神様は本当にスペシャルなことをヤコブにしてくださるんですね。まず夢が与えられます。幻が与えられます。天が開いて階段が降りてきます。まあ、はしごとか階段とかラダーですよね。そしてこの地上につながったところを天使たちが登ったり下ったりしている、そういうふうに書いてあるわけですね。まあ、それは本当にヤコブにとっては大きな大きな励ましになる夢でした。だって彼は今一人なんです。何にもないんです。そして石を枕にして寝転んだんです。ところがそこに天が開けて天使たちがやってきた。どんな嬉しかったでしょうね。あ、神様いてくれるって思ったと思います。でしかももっとスペシャルな扱いなのが13節のところ書いてますね。見よ、主が傍らに立って言われた。なかなかここまでスペシャルなのはないですよ。神様自らヤコブの傍らに来て、そして語りかけてくれた。まさに神様の特別な祝福が彼に与えられるわけです。でこの傍らに来て語られるところですけれども、今日は特にここから中心的に見ていきたいと思います。私たち葛西教会は今年度は主の呼びかけに応えるということで歩んでますよね。皆さんにちょっとテーマ聖句を読みましょうか。もうあと何回しかありませんので、新しいのはねもう決まってますけども、ちょっと一緒に読んでみたいと思います。右前の方です。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。はい、神様は私たち一人一人を選んでくださっている。そして私たち一人一人に語りかけてくださっている。私たちはそれに信仰を持って応答していくんだということですよね。でその主の呼びかけに応えるということがテーマですけれども、まさに今日のところで神様は本当に傍らに立って、そして語りかけてくださる、呼びかけてくださる、そういうところであるわけです。さあ、じゃあではですね、一緒にこの呼びかけのところ読んでスタートしていきたいと思います。13節から15節のところを開いている方で結構ですので、よろしければ声を出して一緒に読んでみましょう。13から15のところを一緒に読んでみたいと思います。ちょっと長いですけどね、頑張って読んでみます。いきます。せーの。見よ、主が傍らに立って言われた。 私はあなたの祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。はい、このように言っています。これがヤコブに語られた神様の呼びかけ、語りかけですね。で、今回の特徴はちょっといつもと違うところがあるんですね。何かって言いますと、今まではですね、大体神様の呼びかけがあって、そして答えるっていうと、何とかしなさいねっていうふうに神様は呼びかけて、でそれに対してはいってこう信仰を持ってその人が答えるっていうのが多かったわけです。ところがですね、今日のところは呼びかけてるのは呼びかけてるんですけど、ちょっと違いますよね。で、何が違うかっていうと、呼びかけが一方的な祝福の約束、祝福の宣言だっていうことです。あなたはこうこうこうしなさいねって、あ、そうですか、私じゃあそうそうそうしますねって、そういうことじゃないんですよね。神様がヤコブにただ一方的に、私はあなたをこうやって祝福するって言ったって、ただそれだけ。もうそこにはやり取りとかじゃなくて、本当に神様はただ一方的に、私はこうやってあなたを祝福するって約束をした、宣言したって、ただそういうことなんですよね。で、内容はどういう内容だったかと言いますと、まあ、今読んで分かる通りです。2つのことはですね、お父さんおじいちゃんにも語られてたことですね。アブラハムさん、イサクさんにも語られてたことです。第一に、土地を与えるですね。約束の土地をあなたに与えますって。彼はですね、今ここに孤独で横たわってるわけですよ。冷たい地面です。で、冷たい石です。それを枕にしてるんです。でもその場所をあなたに与える、これがあなたの約束の土地だって、もう本当にこの辺り一帯を全部与えるって、そういうふうに約束をしたわけですね。で、さらにもう一つの約束は何かっていうと、子孫を砂粒のように増やすって、たくさんの子孫を与えるよって、これがもう一つの約束です。これもまたヤコブにとってはギャップのあることですよね。だってもう今それどころじゃないんですよ。殺されるかもしれないって言って逃げてきて、この後どうなるかも分かんないような、たった一人ぼっち、もう今まで以上に一人ぼっちです。彼は今までね、たくさんの家族の、たくさんのっていうか、まあ、家で働いている人たちも含めて、ものすごい豊かな家で、お坊ちゃんとして育ってきたわけですから、それがたった一人ね、ポーンって荒野に、荒れ野に放り出されているわけですよ。ところがそこに、あなたの子孫は大地の砂粒のようになるって、こういうふうに神様は約束してくれたわけですね。すごい嬉しいことですよね。で、さらに彼には、15節で、後でここは詳しく見ますけれども、私はあなたと共にいるって、私がいるよって、共にいるんだ、そういうふうに約束をしてもらうわけですね。まあ、こういう祝福の約束、これは何ですか。ヤコブに対して神様は、あなたはこれこれこうしなさいって、そしたらこれこれこうなりますって言ったんでしょうか。そうじゃないんですよね。ここではもう一方的に天の幻を見せて、私はこうする、あなたのことをこうやって祝福するって一方的に告げたんですよね。これがこの箇所で語られていることです。で、今日最初に心に留めたいことは何かというと、まさにそのことですね。神様は時として、その呼びかけは一方的な祝福の宣言であるということがあるということです。神様は私たちにただただ宣言して祝福する、もうそれはほとんど押し売りのように、私たちの返答じゃなくて、これをあなたに与えると言って、グググググって押し出してきて、もう受け取れってしてくるって、そういうことがあるということなんですね。私たちは一方でちょっと神様との関係を誤解してしまうことがあるわけですね。それは何かというと、神様を私たちの交渉の相手や、あるいは取引の相手のように受け取ってしまうことがあるということですね。神様、私はこれこれこうするとこうなりますかって、神様、私はこれこれこうしますから、あなたはこうしてくれますかって、そういうふうに考えてしまうことがあるということです。しかし神様はですね、祝福をなさるとき、一方的に宣言をされるということです。 まあ、ヤコブはね求めてますし、私たちも求めるってことは大事ですけれども、しかし神様は私たちに一方的に祝福を約束されるということなんです。確かに神様とのコミュニケーションはすごく大事ですね。例えばアブラハムのケース、あれ取引じゃないのって皆さん思うかもしれないですね。ある時にアブラハムさんの甥っ子が住んでいる町が滅ぼされることになったわけです。で神様はこれこれこういうふうにしてね、ひどい町だからもう滅ぼすことに決めましたというわけですよ。でアブラハムは思い出すわけです。あそこにはロト君が住んでいるな、神様ちょっと待ってください、そう言って、50人正しい人がいたらそれでも正しい人ごと町を滅ぼすんですかっていうわけですよ。神様はあそうか、じゃあ50人いたら許そう、じゃあちょっと怒んないで聞いてください、45人だったらどうですか、40人30人20、10だんだん減らしていくわけですよね。で10人でもって言ったら神様は分かった、じゃあそれでも許そうって言ってくださるわけです。実際滅ぶから10人も正しい人いなかったんですけれども、でもそういうふうにしてアブラハムは言ってみれば神様と約束、まあ、交渉をしていくわけですよね。そしてそれを受け取ることができる。でもこれはですね、アブラハムが本当に神様を神様としてきたからですよね。まず前提として、神様を取引の相手だなんて今までも思ってきてない、もう本当に神様を神様として信じて、いつも祭壇を築いて礼拝してきた、そんな中だから今神様に願いますって、そういうふうにすることができたわけです。でも私たちは最初からね、神様に取引を持ちかけることがあるかもしれないですよね。神様は神様としてないんだけど、でも神様これしてくださいよって、そういうふうに言うかもしれない、自動販売機のボタンを押すようにして、神様もう今150円入れたんだからこれどうしても出してくださいよって、そういうふうに言うかもしれない。でもそうじゃなくて、神様は私たちに対して取引をしなければいけない方ではないということですね。そして幸いなことに、神様はもちろん私たちの罪をきちんと公正に扱われるけれども、でもその一方で祝福をもうノーリーズンですよ、ただ愛しているから一方的に与えてくださる方でもあるということですね。私たちもそうです。このヤコブの時、アブラハムの時と同じように、私たちも一方的に愛されて祝福の約束を受けているんですね。今日のこのヤコブの話はものすごい昔の話ですよ。でも私たちに関係している話ですね。ヤコブに神様は約束をしましたけれども、それは私たちにもつながって約束されている祝福ですね。どういうふうに関わっているでしょうか。まず第一に、ヤコブは約束の土地を与えられるって言われました。私たちにとっては約束の土地ってどこでしょうか。ヤコブの時はね、今で言えばあのイスラエルのあたり、パレスチナのあたりのところがそうですよ。でも今私たちはそこが約束の土地だとは、まあ、少なくともクリスチャンは思ってはいないですね。私たちにとっての約束の土地、信仰によって約束が受け継がれている土地はどこでしょうか。それは天の御国ですよね。天国があなたには約束されています。私たちは天国を受け継ぐものになっています。それを受け取ることができます。これが今私たちに与えられている約束ですね。それは一方的な約束ですよ。私たち何かしたからそういうふうに約束されましたか。いえ、イエス様が勝手に来て、イエス様が勝手に十字架にかかって、そして私たちを許して天国にふさわしいものとして、そして与えるって言われたんです。皆さん何か関わりましたか、その話に。いえ、関わってないんですよ。ただイエス様は一方的に天国にあなたを入れると約束をされたんですよね。たくさんの子孫が与えられるって書いてあります。何の話だって。ヤコブから始まるのイスラエルの人たちでしょ、ユダヤ人でしょ。私たちユダヤ人じゃありませんって、ひょっとしたらいるかもしれないけど、普通はいない、ほとんどいない。日本にはすごくごく限られた数ですね。でもその話をしてるんじゃない。でも私たちがその子孫の一人だということですよね。それは信仰によって神の家族だということですよ。同じ信仰を持つ者として、同じこの神様を信じる者として、私たちは家族とされているわけですよね。それが私たちに与えられている約束です。まあ、昨日ちょうどですね、夜の礼拝のゴスペル礼拝で準備してて、いつもの通りそのユースの子たちとここでその練習をしてたんですけれども、まあ、そこでこの、 あの応答の賛美をしますから、このメッセージの説明をしてたんです。で、どう思うって、神の家族とされているっていうことってすごいことじゃないって言って、なんかあんまりみんなピンとこなかったみたいだから、じゃあちょっと考えてみな、今ここにいるね仲間たちがもし教会なかったらどうだったと思うって、 会ってないわって言われましたけど、そうなんですよね。私たちは教会ね、なかったら別に会わないんですよ。皆さんこんなところに、こんなところにって言っちゃおかしいけど、皆さんここに集まってくるっていうのはなんか特殊なことですよね。普段だと別に会うわけじゃないし、住んでる場所もだいぶ違うし、でも別に趣味で集まってるわけじゃない。主が生きておられて、私たちは神の家族として集まっているわけですよね。それってものすごい大きなことじゃないですか。普通じゃありえないことじゃないですか。それが私たちに与えられている祝福の約束だということです。ここにもいて、日本全体にもいて、世界全体にもいて、そして天にももうすでに待っている人たちがたくさんいるということですよ。そこに私たちは入れられている、まあ、なんて大きい祝福でしょうかということですね。このような祝福を私たちも与えられているんだということ、今日私たちは受け取っていきたいと思います。でさらにもう一個ですね、今日は特別な約束が語られていました。そのことを続けて2つ目に見ていきたいと思います。じゃあ改めてですね、15節一緒に読んでみましょう。そこにもう一つの大切な約束が語られています。よろしいですか。15節一緒に読んでみます。せーの。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。はい、こう書いてあります。ここで神様は、見よ、私はあなたと共にいる、こういうふうに約束して語っています。私はあなたと一緒にいるよって、それが語りかけられていることですね。で、私がちょっと面白いなって感じたのは、実はこのお父さんにも全く同じことを言ってるんですよね。イサクさんです。ヤコブのお父さんイサクっていうんですけれども、イサクさんにも神様同じこと、全く同じ言葉を語ってます。私はあなたと共にいるって、こういうふうに言うんですよ。でもっと面白いことは何かというと、同じ言葉言ってんだけど、イサクさんとお父さんとこの息子のヤコブ君とは置かれた状況はちょっと違うっていうことなんです。ということはですね、その意味することもちょっと変わるということなんですよね。同じこと言ってるのにですよ。イサクが私はあなたと共にいるって言われたのはどういう場面だったかというと、外国にいるところです。でしかもですね、やばい、命が狙われるかもしれないって、身の危険感じるなって思うところにいた時のことです。ですからそこで神様が、恐れるな、私はあなたと共にいるって、どういう意味かというと、大丈夫だって、お前の命は守られる、私が一緒にいて守ってやるって、そういう意味としてイサクは受け取っているわけですよね。事実そうであるわけです。でヤコブはですね、似てるけどちょっと違うんです。確かに彼は孤独な旅に出てちょっと危ないから守ってくれるっていう意味ももちろんありますけれども、でもそれ以上に彼に語りたい神様のメッセージっていうのは、その後ろの方に書いてありますね。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私は、ここが大事です、あなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないって、こういうふうに言ったんです。私はあなたを決して見捨てないよって、そういうふうに言ったんです。ヤコブはですね、そのイサクの時と状況全然違うんです。彼はですね、今孤独で旅に出てきてるんです。しかも絶望的な気持ちで出てきてるんですよ。なんでかっていうと、兄貴とめちゃくちゃ仲悪くなったからです。でこのままじゃもう実家に戻れないなって思ってるんですよ。でということは、祝福の約束無理やりもぎ取ってきたけれども、もうダメじゃないかって、これ人生ここで積んだんじゃないかって思ったわけですよね。もうこれはダメだって、祝福の約束を奪ったけど、もう祝福されるわけないって、神様もう俺を見捨てたなって、そう思ってたわけですよ。そこでこれが言われてるわけですね。忘れるなって、私はお前と一緒にいるんだ、絶対見捨てないって言ったんですよ。ヤコブはですね、本当に祝福に執着する人なんです。神様のことを求めて求めてやまないんですよ。そこだけは神様ちゃんと見てるんですよね。ちょっとやり方汚いし性格も良くないけれども、でも私のことを本当に求めて、あなたの祝福なければやってらんないって、絶対それ必要だって、そういうところは神様認めてるんですよね。だから彼に決して見捨てないって言うんです。私はあなたと共にいる。同じ言葉が語られているけれども、でも同時に2人に語られている神様のメッセージはそれぞれであるわけですね。で私たちは何が言いたいかと言いますと、一人一人違うということです。イサクとヤコブが違うように、親子であっても違いますよ。だって神様が一人一人作っているんですから。ですから、まあ、親は子供は全く自分の、プリントのようなものではないわけですよね。一人一人神様が作られた大切な存在です。ですから一人一人違っていて、そして神様は一人一人に 語りかけるということなんです。もう一回言いますね。私たち一人一人に神様は語りかけるということなんです。で、聖書って同じじゃないですか。訳は違うけど、訳は違うから言い回しがちょっと違うことあるけど、基本的に聖書は全部同じですよ。同じことを語られるんです。でも同じことが語られるときに同じことが語られてるんですか。その神様からのメッセージは一人一人にではなくて、ただ十羽一羽だけにこう書かれてあったこれしか意味はないっていうものですか。いや、そうじゃないんですよ。神様は私たち一人一人に、違うものとして作っている一人一人にちゃんと語りかける言葉があるんです。それは同じ言葉が書かれているけど、なおそれぞれの置かれた状況やその時の状況によって神様は語ることがあるんですよね。それは何でですか。主は生きているからですよ。神様はおられるからですよ。本当に生きておられて今も私たちに語っておられるからですよ。だから私はあなたと共にいるというのは、今日今あなたにも語られている御言葉だということです。あなたにはどんな意味がありますか。それは皆さんはイサクじゃない、皆さんはヤコブじゃない、だからどこに置かれているかわからないけれども、でも私はわからないけど神様はわかっている。そして神様は今あなたに言うわけですよ。私はあなたと共にいるって、そう神様は言っているんですよ。それはあなたにどんな意味がありますか。私は知らないけれども、皆さんと神様はよく知っている、その意味があるということですよね。ぜひそのことをもう一度受け止めたいと思います。またそのことはみんなで本当に喜べる、とっても素晴らしい恵みだということです。私この間ですね、あの教師の研修会があって、まあ、牧師会ですよね。で、あの年度末の方はあの宿泊研修で講師の先生を呼んできてちょっと学びをするんですけれども、まあ、今回来てくださった先生も本当に素晴らしい学びをしてくださって、で、まあ、福音的な教会の、あの神学的な歴史の話をしてくれた中で、ちょっと一つ面白いエピソードがあったんですね。で、それは、まあ、アメリカでものすごくそういうこう福音的な働きが大きく強くなった時にですね、一つの賛美が流行った。This is my song っていう、そういう賛美なんですけれども、それがものすごく聞いたことあるかもしれないですね。そういう賛美歌が、あのいろんなあの歌詞つけられて賛美歌で歌われてるので、まあ、ちょっと反応する人もたくさんいると思いますけど This is my song っていう、そういう賛美があるんです。で、それはこれ私の歌だって歌うんですよね。で、それは神様から一人一人がね、そのイエス様の救いのメッセージを受け取って、これは私の歌だってそういうふうに歌う賛美だっていうんです。で、まあ、その話をその講師の先生がしたときに、まあ、よそのところで話をしてたら、まあ、ある方がそれは私の歌って言ってるけど、むしろね、私たちの共同体の歌になるといいですねっていうふうに言ったって言うんです。 でもその講師の先生はですね、それはちょっと違うって、誤解してると思うって答えたそうです。それ何かっていうと、それはあくまで私の歌なんだって、神様に一人一人が語りかけて、そして神様に答えたっていう私の歌なんだ。でもそれをみんなが持ってるんだ。だから私たちの歌でもあるって、そうなるんだっていうことなんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、神様はですね、私たちを十羽一人からげに、もう十人一束で、そして私たちに語りかけてるんじゃないって。確かに私たちは私たちとして神様の前に立っているけれども、でもあなたに神様は語りかけているっていうことですよ。なおあなたに語りかけている。そしてみんなが一人一人神様から、私はあなたと共にいるって、主よこの人許してくださいって、こういうふうに言われてきたから、だから私たちは私たちなんですよね。まあ、それと本当に大きな恵みだなって、私もその話を聞きながら思いました。今日も神様は生きておられて皆さんに語っておられる。私はあなたと共にいる。もう一度このことを思い巡らして、私たちへのメッセージとして受け取っていきたいと思います。まあ、そして、まあ、ぜひですね、後で皆さんでもお互い分かち合ってもいいと思いますね。私は私と共にいるって、今そういうことを語られているんだと思って、それ一人一人違うかもしれないけれども、なお神様の同じ呼びかけであるということですね。はい、では最後にもう一つ、応答について見ていきたいと思います。ヤコブはですね、ヤコブなりに応答します。そのところを見て最後終わりたいと思います。今日の箇所の20節から22節のところをご一緒に読みましょう。20節から22節のところをご一緒に見ていきたいと思います。では開いている方どうぞ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。ヤコブは
誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩む
この旅路を守り、食べ物着るものを
無事に父の家に帰らせてください。主が私の神と、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべて
あなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。はい、ありがとうございます。このように語っていますね。これがヤコブの応答だったわけです。特に22節のところにこういうふうに書いてあります。すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。こういうふうにヤコブは答えました。捧げるということですね。特にここでは十分の一というのが出てきて、いわゆる十分の一献金の最初の由来になるところですね。ですけれども、私たちに本当に語られていることは、もちろんこの十分の一というのはですね、そのことの本当に大きな表れですけれども、つまり私たちが私たちを捧げるということですよね。神様への応答としてヤコブは、私は私を捧げますって、こういうふうに告白していったわけです。あなたから与えられているもの十分の一捧げます。それは大きな捧げ物ですけれども、それは本当に私を捧げていきますって、そういう告白ですね。特にヤコブは今本当に何も持ってないですから、与えられるものを捧げますと言ったって今ほぼゼロなわけですよね。しかしこの後、与えられるもの、与えられて約束されているから、これの前のところ言ってるわけですけども、与えられるものは全部ちゃんと十分の一を捧げます、こういうふうに言ってるわけです。ここでヤコブは捧げるという応答をしている。私たちも神様に捧げるという応答ができるということですね。このことについて特にもう一箇所開きたいと思います。今のところは大丈夫だ、もう戻ってこないので思う存分別のところを開いてほしいと思いますが、新約聖書のローマの信徒への手紙の12章というところを一緒に見てみたいと思います。皆さんの手元にある聖書のところです と、新共同訳の後ろの方の291ページになります。聖書の後ろの方に新約聖書ありますので、そっちの方の291ページを開けてみましょう。後ろの方の291ページ、ローマの信徒への手紙の12章の1節というところを見てみたいと思います。ローマの信徒への手紙の12章の1節を開いてくださった方はどうぞ一緒に読んでみてください。よろしいですか、いきます、せーの。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。はい、ここでは、自分の体を捧げなさいって、こういうふうに表現されています。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。どういうことかって言いますと、生贄っていう言葉が使われるとおどろおどろしいですけどね。別に切腹しろって言ってるわけではもちろんないわけですよね。そんなことしても別に神様的には何の喜びもないわけですから、そんなこと必要ない。そうじゃなくて、自分の体を捧げるっていうのはですね、体を捧げる、そのままか、体を捧げるってことなんですよ。で、体を捧げるっていうのはくっついてるわけです、体って。私たちもですから、どうやって生きようとしても体はくっついてくるわけですよね。つまり、体を捧げていくっていうのは、自分の生き方とか人生とか生活とか、そういうものを神様に捧げていくということを意味しているわけです。ちょっと言い方変えるならば、例えば私は心からあなたを信じます、私の心を全て捧げますって言っても、言うだけだったら誰でもできるでしょ。で、捧げたつもりにだって誰でもなれるじゃないですか。でも何もしないことだってできるわけですよ。神様、私は心の中で全部捧げてますよ、さあ自分のやりたいことやろうってできるわけですよね。全然できるわけです。そう、言っていること、思っていることと全く関係ないことだって、人生の中で生きること、生き方できるわけです。だけど、体を捧げるって言ったらもう言い訳が聞かないんですよ。体捧げるって言ってるんですから、もうそしたらそれはやるしかないわけですよね。つまり、それは本当に自分の生き方を神様のものとしていくということですね。それがここで語られている捧げるということだ、そう言っているわけです。もうちょっと先のところ、2節のところにはもう少し具体的に書いてますね。あなた方はこのように習ってはいけません。この世の価値観でやっていくっていうことじゃなくするっていうことです。この世の価値観はこうしたら成功だって言われるかもしれないって。じゃあそういうふうにそれ目指してやっていこうって。お金いっぱいあったらいいかもしれないって。何かうまいこと言って名誉が与えられたらそれ素晴らしいかもしれないって。でもそうじゃない。そうじゃなくなるっていうことです。さらに、心を新たにして自分を変えていただいて、今まで私はこうあるべきだって考えてきたって、これが私の考える正しいっていうことだって、こうやることがいいんだってそう思ってきたけれども、それでもなくて、何が神の御心であるか、 何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい、こういうふうに言ってるんです。そうじゃなくて、神様は何を喜んでるのかしらって、何を神様は望んでいるのかなって、私がどうやって生きていったら神様は嬉しいんだろうかって、私がどうやって歩んでいったら、私がどうやって考えてどう行動していったら主は喜ばれるんだろうかって、それを求めるようになりなさい、そういうふうに言ってるんです。あ、私考えます考えます、私信じます信じます、私思います思います、でも生き方はまた別ですって、そうはならないって言ってるんです。あなたの自分の体を捧げなさいって、そういうふうに語ってるわけですね。ヤコブはその一つの表れとして、私は自分の一を捧げますって言いました。そしてもちろんそれは大事なことですし、私たちも習うべきところですけれども、でもそれだけじゃない、私たちは私を捧げていく、どういうことでしょうか。神様は私に何を望んでおられますか、それに本当に応答していくということですよね。ぜひそのことも覚えたいと思います。特に最後に強調したいことですけれども、これは取引じゃなかったということですね。神様は先に一方的に祝福を制限されたんです。私たちはただそれを受け取ったんです。あれを受け取るんです、信じて受け取るんです。そしてその応答だということですね。私たちはじゃあ神様、ヤコブの言ってる言葉はね、ちょっと一見そうも見えるんですけども、そうじゃないです。彼無一文だからこういうふうに言ってるだけの話ですよ。何も持ってないからそう言ってるだけです。私たちは神様がこうしてくれたらね、こうすることできますって言うかもしれないけれども、そうじゃないんです。神様全部私たちに与えると言っています。天国も神の家族も、また他に必要なものは何でも、そして神様ご自身をも与えると言っています。私はあなたと共にいると言っています。私たちは何と言って答えるでしょうか。そういう順番だということですね。あなたはすでに祝福を受け取っています。私たちは何と答えるでしょうか。ぜひ思い巡らしていきたいと思います。